Today we're going to be in chapters 14 and 15. で、今日14、15章を学びたいと思う。And, you know, it's funny when I do the messages, I have to think about time. で、メッセージの準備するときもちろん時間制限があるんですよね。And I had this whole introduction I wanted to do. And then when I was done with my notes, I started cutting stuff out. And I couldn't get it short, so I cut out the introduction. Let's just get into it. で、あの、メッセージの準備のとき、この最初のイントロダクションとか作って、で、メッセージ終わってから、長さを見て、長すぎるかなと思って、いろんなのを切って、でも短くできなかったから、イントロダクションはまあいらないと思って、もうみんな文脈わかってるかなと思って。Everyone kind of knows the context, so we're just gonna get right into it. It's the next prophecy. だから次の予言についての話、早速入ろうかなと思って。This prophecy is gonna be about droughts that are coming. この予言っていうのは、もう来る、これからも裁きのせいで来るこの日照りについての話ですよね。And so let's go ahead and read verses 1 to 6. 1節から6節日本語で読みます。And if you have an English Bible, you can read on your own. 日照りのことについてエレミヤにあった主の言葉。ユダは門に服し、その門は打ちしおれ。地に伏して嘆き悲しみ、エルサレムは哀れな叫びをあげる。高貴な人は召使いに水を染みに行かせるが、彼らが水ためのところに来ても水は見つからず、からの器のままで帰る。彼らは恥を見、恥ずかしめられて頭を覆う。地には秋の大雨が降らず、地面は割れて、農夫たちは恥を見、頭を覆う。野の目近さえ、子を産んでも捨てる。若草がないからだ。ノロバは裸の丘の上に立ち、ジャッカルのように喘ぎ、目を衰え果てる。青草がないからだと。What we see here is that there are going to be a series of droughts. で、ここにもう何回もこの日照りが起こるってわかるでしょう。日照りって水がないこと。It means that it's not going to rain. There's no water. Water is super important, right? As a human being, there are things we need. We need air first, but then we need water, and then we need food. で、人間として必要な、重要な、ものがあるんですね。まず空気、酸素が必要ですよね。酸素ないと死ぬ。でもその次は水でしょ。で、その後は食べ物だから、水がないともう生きることはできないんですよ。でも、ユダが不従順でね、神様を、いらないって言ったから、神様から離れていったから、神様がこういうことを許されたんでしょう。起こさせられたんでしょう。約束通りでしょ、これは。And because of Judah's disobedience, because they left God, God allowed this to happen. It's a judgment. This was a part of the covenant. They knew. In Deuteronomy 28, 23, 24, it says, And your heavens which are over your head shall be bronze, and the earth which is under you shall be iron. The Lord will change the rain of your land to powder and dust from the heaven. It shall come down on you until you are destroyed. This is talking about what happens if you don't obey the Lord. This is part of their law. だから、立法の中に、もう明らかにこういうことがあるよって、もし神様を従わなかったって書いてある。申命記の28の23、24節。あなたの頭上の天は聖土となり、あなたの下の地は鉄となる。主はあなたの地に降る雨を誇りに変え、天から砂ぼこりが降ってきて、ついにはあなたは根絶、ヤシにされる。Remember in Jeremiah chapter 2, one of the things that God said through Jeremiah to the people of Judah was that they had done two evils, right? Instead of going to the Lord for living water, well, I'll read it. Jeremiah 2:13, For my people have committed two evils. They have forsaken me, the fountain of living waters, and they have hewn themselves cisterns, broken cisterns that can hold water. エレミヤの2章のところ覚えてるかもしれないんですけど、ユダの人たちが、 二つの悪を行ったって書いてあるんですよね。エレミア2章の13節。命の水の泉である私を捨て、そして多くの水ためを自分たちのために掘ったのだって。水を貯めることのできない壊れた水ためをって。Instead of seeking the Lord, instead of doing things God's way, right? God is a source of living water. They wanted to do their own thing, so they dug their own cisterns. だから神様をに従うことよりも自分のやりたいことをしたかったんですよね。神様の方からいつも水があるのに。そして自分のようで全てやろうとしたとき、もうはっきり分かっているのは成功できなかったんですよね。Of course we know they weren't successful when they did things their own way. They failed. And in their time of need, they couldn't find what they needed most. で、
自分の方法、自分の努力で、自分のやり方で全て頑張ってやろうと思ったから、本当に気球の時、今の気球の時にね、何よりも必要であることとかを見つからなかったんですよ。
And instead, it says they found shame and they found confusion. で、その代わりに恥を見たとか、恥ずかしめられたって書いてある。In fact, it brought sadness upon them. It brought despair. That's what it means when it says they covered their heads, right? It was shame.
で、ここに頭を覆ったって書いてあるから、悲しみがあった、絶望になったっていう意味ですよ。
They were so in despair, they wanted to just close their eyes and not think about their problems.
で、本当に失望、絶望になったから、頭を覆って、もうそういう問題のことを一切も考えたくないって言ったんでしょう。
And yet we know that Jesus promised if we go to Him, He's going to give us water.
でも、イエス様が約束されたのは、イエス様のもとに行ったら私たちは、生ける水を与えてくださるって言ったでしょ？おっしゃったでしょ？生ける水の川っても、おっしゃったでしょ。
He said, rivers of living water, right? The water of life.
命の水。
And Jesus even said, this water, it's going to become in us a fountain of water springing up into everlasting life.
で、イエス様も言われたのは、この水は泉となって永遠の命への水だよって。
And if we have this water, we'll never thirst again. この水があれば、
乾くことのないようになるよってイエス様が約束されたんでしょう。
And the amazing thing about this water is it's available to everyone.
で、この水の大きな特徴、大きな素晴らしいことがあるんでしょう。これは誰でも受けられる。誰でも受けられる。入手できるんでしょう。
Whoever trusts in Jesus, he'll give you water.
イエス様は信じて、信頼しようとしたら、その水くれるんでしょって。
And yet, for Judah here, we see he didn't go to God, right?
でも当たり前けど、ユダ族のみんな、イスラエル人たちを見ると、残念ながら神の方に行かなかったと。
You know, as we read on here, we're going to see how the people should have prayed.
で、これから読むとね、祈るべき、みんなの祈るべきのことが書いてあるんですよ。
How they should have responded to the Lord.
みんなどうやって神様に関わったこの反応すべきのことが書いてあるんでしょう。
They should have repented.
みんな悔い改めるべきな、だったのに。でも、だったのにしなかった残念ながらでしょうね。
They should have repented, but they didn't.And so look at verses 7 to 9. 7節から9節。
私たちの咎が私たちに不利な証言をしても、主よ、あなたの皆のためにことを成してください。まことに私たちの背信は大きく、私たちはあなたの御前で罪の中にいます。イスラエルの望みである方、苦難の時の救い主よ、どうしてあなたはこの地にいる気流者や、一晩だけ立ち寄る旅人のようにされるのですか ?9 節 verse 9。なぜあなたは驚いているだけの人や、人を救えない勇士のようにされるのですか主よ、あなたは私たちのただ中におられ、私たちはあなたの皆をもって呼ばれているのです。私たちを置き去りにしないでください。
This is the response that they should have had.
これはみんなすべき、反応すべきことですよね。 リスポンス。応答、神様がみんなからこういうリスポンスを望んでるんでしょ、望まれてるんでしょ。This is the one that God requires of us, actually. He desires of us. True repentance, right? True repentance says, Lord, our backslidings are many. We have sinned against you. 本当の悔い改めがあったら、誠に私たちの背信は大きく、私たちはあなたの御前で罪の中にいますって言うんでしょうね。イエス様、あなたが必要だって。苦難の時の救い主だよっていうことでしょうね。True repentance says, we need you, Jesus. You're our savior in time of trouble. And actually, this is Jeremiah praying for the people. Jeremiah wished everybody prayed this way. で、これ見ると、エレミアが祈ってたんでしょう。ここ見ると。エレミアがみんなこういうふうに祈ってほしかった。You know, the gospel message, the good news of Jesus Christ is that simple. 福音、良い知らせ、イエス様の良い知らせっていうのは、こんなに簡単なことでしょう。私たちは罪人。罪があるから神様から離れた状態で生まれた。We're sinners, and because of our sin, unfortunately, we have been separated from God. It's unfair. それはずるいって思っても、それは現実だけ。That's just reality. And because of that, our sin has caused a spiritual drought in our lives. で、罪があるから、私たちの人生の中にこういう霊的な日照りがあるんでしょう。飢饉があるんでしょう。But all we have to do is admit that we're sinners. To recognize that we need a savior. And then the rest is God's work. でも私たちの責任は自分が罪人だと認めること。それだけ。私たち自分が救い主が必要だと認めることだけ。で、それ以上は神様の働きですよ。God promises to forgive sin. He promises to be near the brokenhearted, to save those that have a contrite spirit. That's what it says in Psalm 34. 神様は約束されるんでしょ、私たちのために。罪を許されるよ、許してあげるよって。心の打ち砕かれた者の近くにおられ、霊の砕かれた者を救われるよって、もう詩編の34編とか神様約束したんでしょ、されたんでしょ。And God knows we have many afflictions, but He promises to deliver us out of them all, is what it says there. で、そこでね、苦しみが多いと知ってるでしょうね。しかし、その全てから救い出してくださるよって書いてある。Actually, later on in Psalm 34:22, it says, The Lord redeems the soul of His servants, and none of those who trust in Him shall be condemned.あと、詩編34の22節でね、主はそのしもべの魂をあがない出されるって書いてある。主に身を避ける人は誰も責めを負わない。God promises. God says, I will be with you. Hello, do you see me? That's what God is saying, right? だから、これ神様の約束です。あなたと共にいるよって。認めてるんですか？私分かってるんですか？って神様言ってる。これは恵みですよ。That's what grace is. And yet, Judah refused it, right? でもそれにもかかわらず、ここ、エレミアを読むと、ユダがそれ全部拒んだ、断ったんですよ。残念ながら。And look at verses 10 to 12, 10節から12節。この民について、主はこう言われる。このように彼らはさまようことを愛し、その足を制することもしない。そのため主は彼らを受け入れず、今彼らの咎を覚えてその罪を罰する。主は私に言われた。この民のために幸いを祈ってはならない。彼らが断食しても私は彼らの叫びを聞かない。全焼の捧げ物や穀物の捧げ物を捧げても私はそれを受け入れない。かえって剣と飢饉と疫病で彼らを立ち滅ぼす。It says here, they love to wander. They have not restrained their feet. ここでね、彼らはさまようことを愛したって書いてある。愛してる。その足を制することもしない。And so God says to Jeremiah again, right? Remember three times in Jeremiah, God tells Jeremiah, don't pray for them.だからまた神様がエレミアにね、もうこれ3回神様がエレミアに言ったんですけど、みんなのために祈らないでって。
Over and over and over again, they ignored God. Over and over and over again, they rejected God's grace. And so their time of judgment had come. 何回も何回も神様のことを拒絶し、何回も何回も神様の恵みもいらないと言ったから、この裁きの時間が来たんですよ。
And I know we've talked about this before, but you might think that God doesn't seem very merciful or gracious here, right?
で、絶対この話を前にしたんだけど、これを、ある人はこれを見て、神様はなんかひどくないって思うんですよ。なぜ水をあげないだけって簡単に水あげれるでしょ?
Can't God just give them water? It's so easy for him. Why doesn't he just help them?
なぜ簡単にみんな助けられないのって神様は。愛だったら。
If God is love.You know, but think about this. If God gave them water, would they repent?
もし神様がみんなに水与えられたら、みんな悔い改めると思う?
Would they learn?
学びますか? 学ぶべきレッスンとか。
You know, I find it interesting when, you know, like when our kids, for those of you who have kids, When our kids make mistakes or do something bad, we always say, apologize, say you're sorry, right?
これ面白いっても、子供がいる人たち、子供にはね、子供が悪いことするといつも、ちゃんと謝りなさいって言うでしょ?まあみんなはどうわかんないけど、私はするんですよ。
And most of the time they do.
で、多くの場合、ごめんなさい、ごめんなさいって言うでしょ?子供たちが。
And then we give them a hug.And then we go buy them ice cream or something.
そしてハグして、その後、ごめんなさい言ったから、それにご褒美をあげる。アイス買いに行こうよとかっていう。
We're trying to teach our kids, right?
子供たちにこの教訓とか教えようとしてるでしょ?それは当たり前。
But lots of times, in doing just that, what we do is we rescue our kids from learning consequences.
でもこれ面白いんですけど、いつもそういうふうな、この扱い方だけすると、子供から、いつもこの結果とか、処罰から、まあ、救おうとしてるだけでしょうね。
You know, if we fast forward, can you imagine if your kids are adults now and they go to work and they do something super bad?
で、ちょっと、早送りして、子供たちがもう大人になるとか。で、普通に仕事するとか。で、会社で悪いことしたら。
You know, maybe they steal or they cheat or they lie or whatever.
例えば、窃盗するとか、嘘つくとか、わかんない、詐欺するとか。
And their boss comes in and goes, say you're sorry!
で、社長、ボスが部屋に、事務所に入って、で、うちたちの子供たちに、だから謝りなさいって言う。ごめんなさい、ごめんなさいって言って。
And they say sorry. And then everything goes back to normal. そしてすべて元に戻るだけ。
それは一番いいと思う
Is that good?
Of course not, right? もう当たり前だけど、もう良くないんでしょうね。
See, that's what was happening in Judah.
でも、ユダにはそういうことが起こったんでしょう。みんなはごめんなさいって言った苦しんでる時だけ。だから断食したし、全焼の生贄捧げようとしたんだけど、何をしてるか全く知らなかったんですよ。
You know, and that's why they said they're sorry and they went through all the religious motions. They fasted and they prayed and they made offerings, but none of it had meaning. Because they didn't know. They refused to learn from the Lord.
神様から学ぶのをいらないって思ったんで、みんなは。
You know, it kind of reminds me a little bit of like the institution of repentance. You know, maybe like in the Catholic Church.
カトリック教会にはこの国会っていうことがあるんですよ。
You know, you go to the priest and you say, Father, forgive me because I've sinned. And you list all the bad things you did for the week.
で、神父さんの前に行ってね。で、先週こういう罪、こういう悪いことしたからごめんなさいって言って、で、神父さんがね、だから、こう言って、ああ言って、こう祈って、はい、じゃあ許されてるよって。
And then he tells you, go do this, do that, and you're forgiven. But then there's no real repentance, there's no real change, because next week, next time you go back and then you dump all your sins on him again. And then the next week you go back. In other words, you keep doing the same stuff over and over, right?
でも本当に心変わったかって多分してない。なぜかというと次の週また行って、またこういうことした、ああいうことした、でまたこういうことはしてて、前何回も何回もって。悔い改めがない。ただ、自分、ホッとされたいから、ごめんなさいって言ってるだけでしょ、ね。In other words, they're putting their faith in the ritual, the system, rather than in God, right? だから、神様より、その儀式、この制度に信頼してるだけでしょうね。And of course, God knows our hearts. でも神様が私たちの心を知ってるでしょ。See, for Judah, that's where they were. Everything was fake. And so God says, sorry, but I gotta judge you now. で、ユダの場合、すべてが偽りだったんでしょ。そこまで。だから、裁かないといけないと。神様がおっしゃったでしょ。You know, true repentance is a change of heart. 本当の悔い改めっていうのは、心の中に変化がある。変わりがあるんでしょうね。100% 主に委ねないといけない。We need to fully surrender. You know, we don't make our own conditions. You know, in true repentance, we don't make our conditions. We don't negotiate the outcome of our consequences, right? 本当の悔い改めだったら、条件とかを作らないでしょ、こっちから。例えば、その処罰、その、罪の結果とかを交渉しないでしょうね。ごめんなさいけど神様これ優しくしてこことかって。No, we go to God and we give him everything. 本当に悔い改めっていうのは神様のもとに入って入りさせてくださってるから神様がそっちに入って委ねる任せるだけ。でも残念ながらここにそういう悔い改めがなかっただけ。And unfortunately here, that's not the repentance we see.But anyway, let's go on now. 13 to 16, 13から16まで読みます。私は言った、ああ、神主よ、ご覧ください。預言者たちは、あなた方は剣を見ず、飢饉もあなた方に起こらない。かえって私はこの場所で誠の平安をあなた方に与えると人々に言っているのではありませんか。主は私に言われた。あの預言者たちは私の名によって偽り預言している。私は彼らを使わしたこともなく、彼らに命じたこともなく、語ったこともない。彼らは偽りの幻と虚しい占いと自分の心の幻想をあなた方に預言しているのだ。それゆえ、私の名によって預言はするが、私が使わしたのではない預言者たち、剣や飢饉がこの地に起こらないと言っていることの預言者たちについては、主はこういう。剣と飢饉によってその預言者たちは滅び失せる。Verse 16. 彼らの預言を聞いた民も、飢饉と剣によってエルサレムの道端に放り出され、彼らを葬る者もいない。彼らも、その妻も、息子、娘もそのようになる。私は彼らの上に彼ら自身の悪を注ぎかけるって。You know, the prophets, the leaders were lying, right? 預言者たちとかリーダーたちが嘘ついてたんでしょうね。だからみんなが騙されたってここに書いたね。They were deceived, the people, it says here. And so God says, I'm going to deal with the leaders. だから神様がその悪いリーダーたちを対処するよって。They're bad leaders.But then what we see there in verse 16 is we see that the people were affected too, right? でも16節読んだところを見るとね、リーダーたちが悪かったから、民のみんなも影響されたんですね、悪く。It says they're cast out in the streets, for example, 道たばに放り出されたっても書いてある。だから苦しんで死んだとか。They suffered and they died. But let me ask you this. Was it all the fault of the leadership?でもみんなに聞きたい質問があるんでしょ。これ 100% リーダーたちのせいでしたか?これ大事な質問。This is an important question because this talks about personal, it's regarding personal responsibility, accountability. これ大事な質問。なぜならみんなそれぞれ一人一人自分の責任があるから。You know, a few weeks ago we talked about fake news, right? 数週年前この偽、まあ、フェイクニュースについての話少ししたんでしょうね。Because we're bombarded with information all the time. いつも 情報とか広告とか宣伝とか論説とかすべていつもバーンと来てるんですよね。ニュースとか、ニュース and information ads and op-ed and all kinds of things. What do we receive? でもみんな、どれを、何を受け入れてるんですかね? Is it wrong to have information like that? そういう情報あるのが悪いんですか? I think no. I think we need to be informed. We need information. 私たちはこの情報を受けるのが大事だと思うんですよ。情報を得た方がいい。But,What we need to remember in the age of information that we live in is that God's word is right. でも覚えるべきことがある。覚えないといけないことがあるんでしょ。今情報時代、たくさん情報時代に暮らしてるから。こういうことが一番大事。神の御言葉がいつも正しい。変わらない。Doesn't change. And God has given us the Holy Spirit to help us with wisdom and discernment and all these things. そして神様が聖霊様私たちに与えてくださったでしょ?だから知恵と識別力とかすべて与えてくださる。その道に導いてくださるとか。He leads us in that path. Remember what God told Jeremiah in chapter 5 verse 1? エレミア5章の一節、神何言われたかって覚えてる? It says, run to and fro through the streets of Jerusalem.See now and know and seek in her open places. If you can find a man, if there is anyone who executes judgment, who seeks the truth, and I will pardon her.
五章の一節でね、エルサレムの通りを行き巡り、さあ見て知るがよい。この広場を探し回って、もしも誰が公正を行う、真実を求める者を見つけたらな、見つけたなら、私はエルサレムを許そう。
Find a man who executes judgment and seeks truth, right?
公正を行って真実を求める者を探して見つけてって。
Later on in chapter 29 of Jeremiah, God's gonna say, if you seek me and find me, and you will seek me and find me when you search for me with all your heart.
あとでエレミアの29章、神様こう言われるんです。29の13、Jeremiah 29:13。あなた方が私を探し求めるとき、心を尽くして私を求めるなら、私を見つけるよ。
Jesus said in Matthew 7:7-8, ask and it will be given to you, seek and you will find, knock and it will be opened to you, for everyone who asks receives, and he who seeks finds, and to him who knocks it will be opened.
マタイ7章の7節8節イエス様がこう言われたんでしょ求めなさいそうすれば与えられます探しなさいそうすれば見出します叩きなさいそうすれば開かれます誰でも求めるものは受け探すものは見出し高くものには開かれますって
You know, I believe that the days we live in now is very similar to the days of Jeremiah.
今私たちが生きている時代はエレミア時代とすごく似ていると思いますよ。
I think there's a lot of disinformation, misinformation. I think there's a lot of deception.
たくさんこういう誤報とか、この偽情報とか、騙すこと、ごまかしがあると思いますよ。
And I, you know, Satan is called Diablo, which means liar. He's the father of all lies.
サタンは嘘つきだから。だから霊的悪霊的なことがたくさんあります。
We need to know God's word. We need to be wise.
だから知恵を持つのが大事、御言葉を知るのが大事ですよね。
We need to spend time and seek Jesus daily.
毎日ほどイエス様と時間暮らさない、過ごさないと、認めないと、求めないと。
So that we're not misled. So that we're not deceived.
騙されないように。
And even the things I share with you, you know, at Bible study or on Sundays, you know, be a Berean. You guys know what a Berean is?
だから私たちが教えていること、分かち合っていることも、みんなベレア人のように、ベレアにいたユダヤ人のようになってほしい。ベレア人、ベレアにいたユダヤ人って知ってる?
In Acts, it tells us these guys, there were Jews that received the word with all readiness,And it says they searched the scriptures daily to find out where the things that Paul and the apostles were teaching were right or not.
このベレアにいたユダヤ人たちってのは、 使徒に書いてあるんですけど、素直で非常に熱心に御言葉を受け入れ、果たしてその通りかどうか毎日聖書を調べた人って。
This judgment that Judah faces, it's sad. And I understand Jeremiah's heart, right? What he was feeling.
だから、ユダが直面している神の裁きとは本当に悲しい、残念でしょうね。だから、エレミエの気持ちって感情ってわかるでしょ？
But it wasn't just the leadership's fault. The people were responsible as well.
でもリーダーたちのせいだけじゃないんですよ。みんな自己責任があった。
They chose wickedness.
みんな悪を選択した。
Let's be wise.
私たち知恵があるように祈りましょう。求めましょう。
I'm going to read to the end here. It's a very sad situation. で、
14章の最後まで今読みます。もう本当に悲しい話ですけどね。あなたは彼らに言葉を言え。この言葉を言え。私の目は夜も昼も涙を流して止まることのないように。乙女である娘、私の民の打たれた傷は大きく、それは癒しがたい、ひどい打ち傷。野に出ると身を剣で刺し殺された者たち、町に入ると身を飢えて病む者たち、誠に預言者も祭司も血を雪めぐって、仕事に精を出し、何も知らない。あなたはユダを全く退けられたのですか？あなたはシオンを嫌われたのですか？なぜあなたは私たちを癒してくださらないのですか？私たちが平安を待ち望んでも幸いはなく、癒しの時のを待ち望んでもご覧ください。恐怖しかありません。主よ、私たちは自分たちの悪と先祖の咎をよく知っています。本当に私たちはあなたの御前で罪の中にあります。皆のために私たちを退けないでください。あなたの栄光の御座を恥ずかしめないでください。私たちとのあなたの契約を覚えていて、それを破らないでください。国々の虚しい神々の中に大雨を降らせる者がいるでしょうか？それとも天が夕立を降らせるのでしょうか？私たちの神主よ、それはあなたでありませんか？私たちはあなたを待ち望みます。あなたがこれらすべてをなさるからです。
Jeremiah is continuing to pray for the people. エレミアがみんなのために祈り続けたんでしょうね。You know, we see a desperation here, but notice it says here, why have you done this to us? You notice that? Why have you rejected Judah? Why have you stricken us? Why have you loathed Zion? They're blaming God, right?
これ、エレミアが祈ってるけど、だから必死さってわかってるけど、その祈ったこと、祈りの内容をみんな注目してほしいんですけどね。あなたはユダの退けたのかって。なぜあなたがこういうことなさったのかって。あなたは私たちをうち癒してくださらないのかって。あなたはシオンを嫌われたのかって。
Was this God's fault?
これは神のせいでしたか？
Of course not, right? God loved them, God blessed them, God chose them.
もちろんそうでもない。神様みんな愛して、もう選ばれたんでしょうね。祝福されてたんでしょうね。
It was Judah who rejected the Lord.
ユダが神様拒絶されたんでしょう。したんでしょう。
But we see the heart of Jeremiah here, because God tells him, don't pray for the people, they have to get judged, and Jeremiah keeps praying, right?
でもエレミアの心ってわかるでしょ。もういや、祈らないでって神様に言われても祈り続けたんで。
Even there in verse 20, he says, We acknowledge, O Lord, our wickedness and the iniquity of our fathers. We have sinned against you.
20節見るとね、主よ、私たちは自分たちの悪と先祖の咎をよく知っています。本当に私たちはあなたの御前で罪の中にありますって。
This is Jeremiah praying. This is not the people praying.
エレミアが祈ってるんでしょ。みんなが祈ってない、これを。
You ever pray for someone, you put yourself with them and you pray for them that same way?
こういう祈り方あります。これ、鳥なしの祈りですよね。相手のために祈っても一緒に祈ろうとしてるとか。
Jeremiah knew that the idols were worthless, right?
エレミア知ったのは、偶像とか全部ゴミだったって分かったんでしょ。 He knew that they couldn't help. 偶像とか何も助けられないって分かったでしょ。
And the best thing to do is to just wait on the Lord. Jeremiah knew that.
だから、エレミアが知ってたのは一番ベストすることっていうのは神様を待ち望むことでしょうって。でもエレミアが祈ってた。
でしょ。But it was Jeremiah praying.
Now as we go into chapter 15, we see how God responds to 15章入ると神様のこの反応、この答えが書いてある。一節 verse 1。主は私に言われた。たとえモーセとサムエルが私の前に立っても私の心はこの民に向かわない。この民を私の前から追い出し立ち去らせよ。
You know, there were times where Moses and Samuel prayed, interceded for the people, and God responded.
他の旧約聖書のところでね、モーセとかサムエルとかみんなのために、イスラエルのために取りなしのようにして、で、神様が応答したんだって、反応したんでしょうね。
You know, don't turn there. Exodus 32, remember Moses went up on Mount Sinai to get the law. The people panicked because he didn't come down for a long time and they made a golden calf and God said, I'm going to start all over. And Moses prayed for the people.
例えば開くなっていいんだけど、出エジプトが32章とか、モーセが10回をもらうためにシナイ山登って神様と出会ったんでしょうね。その時、時間かかりすぎたんでもう遅かったから、みんな心配してアロンと一緒に金の子牛の像を作ったでしょ。で、神様それを知った時怒ってもうやり直しって言ったでしょ。その時モーセがみんなのために祈った取りなしので、神様が聞いた応答した。
And God listened to what Moses had to say. In 1 Samuel 12, Samuel prayed for the people because they were super wicked.
で、第1サミュエル12章とかみんながすごくひどいこと悪いことしたから、サミュエルがみんなのために取りなしに祈りしたんでしょって。
But here, God tells Jeremiah, even when you pray, judgment's still gonna come.
で、今、神様がエレミアに言われたのは、祈っても裁きが来るよって。
He says, Jeremiah, you can't change my mind here.
エレミア、祈っても私の御心を変えさせられないよって。来るよって。
で、2節から4節、verses 2 to 4。
彼らがあなたにどこへ去ろうかというなら、あなたは彼らに言え、主はこう言われる。死に定められたものは死に、剣に定められたものは剣に、飢饉に定められたものは飢饉に、捕囚に定められたものは捕囚に。私は四種類のもので彼らを罰する主の言葉。切り殺すための剣、引きずるための犬、食い尽くして滅ぼすための空の鳥と血の獣である。4節 verse 4。私は彼らを地のすべての王国にとっておののきのもとにする。ユダの王ヘゼキヤの子マナセがエルサレムで起こったことのためであるって。
You know, we see some people are going to die of, well, people are going to die. 死ぬ人がいるんでしょうね。It says,
死に定められたものは死にって。この死はもう疫病とか病気に死ぬよっていう意味もあるんでしょ。
When it says, such are for death to death. This could also be translated, people are going to die of pestilence, of sickness. Some are going to die by famine, some are going to be taken captive, some are going to die in war.
ある人は戦争で死ぬとか、ある人は捕囚で死ぬとか、ある人は危険で死ぬとか。
And when these people die, it says, what it's showing us that they're not going to have honorable deaths here.
で、その人たちが死ぬときね、名誉の死じゃないよって。犬、鳥、獣に食われちゃうとか。
They're going to be eaten by dogs and birds and beasts. The consequence of rejecting God is great. That's what we see here.
神様拒絶することのこの結果、この処罰は大きいんでしょうね。
In fact, verse 4 says, all of this happened because of what Manasseh did too.
Manasseh 王がやったことために、エルサレムで行ったことのためであるっても書いてある。Manasseh は非常に悪い王様でした。
He killed a lot of people. He was a bad king. He shed a lot of innocent blood, the Bible tells us.
もう本当に咎のない者の血まで、垂れを流したって書いてある、マナセが。で、ユダに罪を起こさせたから、こういう処罰があるよって、裁きがあるよ。
And there's this judgment because of all the evil that he caused Israel to sin.
And then 5 and 6, 5節、6節、エルサレムよ。一体誰がお前を深く憐れむだろう。誰がお前のために嘆くだろう。誰が立ち寄ってお前の安否を尋ねるだろう。6節、お前は私を捨てた、主の言葉。お前は私から退いていったのだ。私はお前に手を伸ばし、お前を滅ぼす。私は憐れむのに疲れたって。まだ何回も神様いらないよ、いらないよ、いらないよってみんな言われたでしょ。で、神様が預言者たちも送ってもいらないよって言った。嫌われたでしょ。God, over and over again they said, we don't need you, God. Even when God sent prophets, they rejected them. And so God here says, I'm weary of relenting. Interesting statement. ここにはね、憐れむのに疲れたって書いた。面白いですよね。You know, the Bible tells us that God is long-suffering.聖書に書いてあるのは神様は忍耐で寛容であるんでしょうね。The Bible tells us in 2 Peter 3:9 that he wishes that none should perish and that all should come to repentance. で、聖書第2ペテロ3の9とかに書いてあるように、聖書こう書いてあるでしょうね。誰も滅びることなく神様が、すべての人が悔い改めるために進むことを望んでおられる。And yet, God's gonna judge here. でもここには神様が裁かれるんでしょうね。This is what happens when people continue to reject God. 人たちがずーっと神様はいらないよって言ったらこういうことが起こるんですよ。It's not God's desire, it's not God's heart. 神の御心でもなく、神の望みでもないんですよ。Don't reject God, right? That's what we need to hear. だから神様拒絶しないで、拒まないでって。ここにレッスンがあるんですよね。Because as God is love, He has to be just at some point. で、神もちろん愛である、恵みがあるけど、いつか公正で正しく裁かれないといけない。For Judah, that's where they were. で、ユダはそういうところにいたんでしょう。7節から9節。私はこの地の町かごみの中で、熊手で、彼らを追い散らし、彼らに子を失わせ、私の民を滅ぼす。彼らはその生き方から立ち帰らなかった。私はそのヤモメの数を海の砂よりも多くする。私は若い男の母親に対し、真昼に荒らす者を送って、突然彼女の上に苦痛と恐怖を望ませる。9節 verse 9。7人の子、7人の子を産んだ女を打ちしおれ、その息はあえぐ。彼女の太陽はまだ昼のうちに沈み、彼女は恥を見て屈辱を受ける。私は彼らの残りのものを彼らの敵の前で剣に渡す主の言葉。Lots of widows, lots of mothers having lots of kids are going to lose them.It's part of the judgment.
もう裁きの描写ですね。これはって。ヤモメがたくさんなるよとか。子供を産む お母さんたちとか、子供も失われるよとか。悲しいでしょう。
Sad.
But from verse 10 we see Jeremiah's response, right? で、10節から見るとエレミエの反応が書いてあるんでしょう。10節 verse 10。ああ、悲しいことだ。私の母は私を産んだので、私は全地にとって争いの相手、また、口論するものとなっている。私は貸したことも、借りたこともないのに、みんなが私を呪っているって。
Again, Jeremiah's again, everybody hates me.
で、みんなに憎まれてるよってエレミアが言ってる。正直。
Remember, God promised Jeremiah, well, God didn't promise Jeremiah that everything's going to be easy, right?
神様がエレミアに約束されてないことは、すべて余裕になる、なるよっていうことでしょうね。
And, but Jeremiah is saying, I didn't do anything wrong, and yet everybody's against me.
私は何も悪いことしてなかったのに、みんな呪われてるよってエレミアがちょっと文句言ってるでしょう。
I mean, it's a reminder. Serving God does involve sacrifice.
神様に使う、 使えようとしてるとき、もちろん犠牲を払わないといけないってわかるでしょう。
It's not popular to serve God. It's not easy. But it's right.
神様に奉仕しよう。神様のために生きようとするとね、人気でもないし、余裕でもないんでしょうね。楽でもないけど、正しいでしょう。
You know, there are people who think that if I become a Christian, everything's going to be easy. God's going to take away all the problems in my life. And they really believe that. So when problems happen in their lives, they're like that seed that gets choked out. They run away. That wasn't part of the deal, Lord.
ある人はね、クリスチャンになったらすべて余裕になる、楽になると思ってる。勘違いですよ、してるんですよ。でも本当に大きなこういう勘違いがあるから、大変苦痛とかが来るとき、神様のせいにして、逃げようとしてるんですよ。諦めようとしてる。
そんなことはないんでしょうね、クリスチャンはっていう。But this is the interesting thing though. It's just a reflection of our heart's perspective, the way we handle trials.
でも、どのようにこの試練と関わってるのかって、対処してるのかってことを見るとね、やっぱり人の、優先順位とかすぐわかる、優先わかるんですよね。
I'll tell you why. People who say, no, this is too much of a sacrifice, they sacrifice the same way for other things.
ある人はね、いや、だから、クリスチャンになることの犠牲とかも支払えない、もう多すぎ、大きすぎるって言ってる。そういう人は他のもので大きく犠牲払ってるんですよ。
They sacrifice for their families, they sacrifice for their kids, they sacrifice for their jobs, they sacrifice for their hobbies, they sacrifice for the things they want to do, even when it's, you know,It's tough, they still do it.
例えば、家族のために、子供のためにとか、趣味のためにとか、仕事のために、お金のために、快楽のために、毎日ほど犠牲を払ってる。でも神様のことなら、いや、難しすぎるっていう。
And when it comes to things of the Lord, they're like, oh, that's too hard. I don't want to sacrifice. No, we need to sacrifice to God first.
Yeah.最初に、まず神様に犠牲を払わないといけないんでしょって。神が正しいから。神が永遠だから。
Because God is eternal. God is the truth. Right? We don't give up living for the Lord. We give up the other stuff, if anything.
主のために生きることをやめないんでしょうね。諦めないんでしょう。逆に、他のことを捨てないといけない時があるんでしょって。
And the Lord protects.And the Lord honors those who honor Him.
で、神様が守ってくださるとか、尊ぶものを神に尊ばれるって聖書に書いてあるんでしょう。
So, Jeremiah is complaining a little here, but he's human, right? Bible's full of imperfect people stories.
だから、エレミアが少し文句してるんで、ここではね。まあ、人間だから。聖書にはね、この不完全な人間の話が入ってるから。
So、let's read on 11 to 14. 11 から14。
主は言われた。必ず私はあなたを解き放って幸せにする。必ず私は災いの時、苦難の時に敵があなたに取りなしをと頼むようにする。人は鉄を、北からの鉄や青銅を砕くことができるんだろうか。私はあなたの財宝を、あなたの宝物を、あなたの領土の至るところで、生理品としてただで引き渡すあなたの罪のゆえに私はあなたをあなたが知らない地で敵に仕えさせる私の怒りに火がつきあなた方に向かって燃えるからだ
Here God reminds Jeremiah, I have a plan.
ここに神様がエレミアに思い起こさせていることがあるんでしょうねさせたこと契約があるよ全部ご契約通りやってるよって。裁きが来るんだ。バビロンが来るんだよって。だから、その裁きのこの鉄とか聖堂とかって砕けないんでしょうね。止めさせられないんでしょうねって。
You can't stop it. You can't break that iron and bronze. Don't fight against them. And yet, God says, to Jeremiah. There's a remnant. God's, my plan's bigger than all of this. でも同時に神様がエレミアに慰めのメッセージもあるんでしょうね。時、掘ってこの幸せにするよって、放って幸せにするよって言ったんでしょうね。バビロン報酬よりも大きな計画あるよって神様が言われた。It's so important for us to understand that God's plan is much, much bigger than what you can see in front of you. 私たちの目の前にあることよりも神様のご計画とか御心が大きいってわかるんでしょうね。And God's plan is always for good, to show His glory. で、神のご計画はいつも善のために、栄光を表すために、And it always points to God's glory and His love and His faithfulness. いつも神の愛と神の忠実さとか恵みとか見れるようになるんでしょうって。And so Jeremiah responds in 15 and 16. で、15、16、エレミアがまた反応するって。主よ、あなたはよくご存知です。私を思い起こし、私を顧み。迫害する者たちに私のために復讐してください。あなたの身怒りを遅くして、私を取り去らないでください。私があなたのために訴訟を受けることを知ってください。私はあなたの御言葉が見つかったとき、それを食べました。こうしてあなたの言葉は私にとって楽しみとなり、心の喜びとなりました。万軍の神主よ、私はあなたの名で呼ばれているからです。15 and 16, I love these verses. 僕15、16大好き。Jeremiah goes, I need you, Lord, right? エレミアが神様にあなたが必要だって、欲しいよって。あなたを信頼するよって。He's gonna trust God. Whatever happens, it's up to you. 何が起きても、起こっても神様あなた次第だよって。And then verse 16. で、16節。まあ、さっき読んだけど、大好き。You know, many years ago, I said, you know, if I ever, you know, sometimes churches have put messages online and stuff, which we never did, but if we do and we need a title for our program, I would use this verse, is what I told myself. I would call it God's Word, All You Can Eat. もう何年前けど、教会でたまたまラジオ番組とか、メッセージとかインターネットとかアップするでしょ。で、その時番組の名前が必要だったら、このエレミエの15の16使いたいなって思って。で、番組の名前は御言葉食べ放題って。How valuable is God's word? Doesn't change. 御言葉って本当に貴重なことですよね。変わらないから。And it's here for us. Jesus says that man will not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. イエス様が言われたのは、人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉で生きる。For Jeremiah, God's word was his comfort. エレミア見ると、神のこの御言葉が彼の慰めでした。It brought him joy. It brought him rejoicing in his heart. 楽しみとなって心の喜びとなったって書いてある。楽しみになったんですよ。And he didn't forget it, right? He didn't take it for granted. で、当然として受け取ってなかったんでしょって。忘れてない。You know, Spurgeon said that this verse is the secret to Jeremiah's ministry. And I believe it.スプルジョンがこう言ったんですけど、この聖書箇所はエレミアのミニストリーの鍵、エレミアのミニストリーの秘訣だって。で、僕、それを固く信じてる。Jeremiah's whole life was accounted for by his love for God's word. エレミアが御言葉を代々大好きだったら、愛したから、人生をちゃんと生きるようにできたんでしょう。And he ate it, it says. He ate it. で、食べたって書いてある。もう紙を食べたんじゃないっていうのは当たり前。He didn't eat the paper. But it means he ate it. He digested it. He took all the nutrients out of it. でも食べたって、もう詩編の一編に書いたように。Like it says in Psalm 1, right? Delight yourself in the law of the Lord. Meditate on it. 思い巡らすんだって。御言葉を。だから食べて、
もう栄養とか内容とか全部吸い込んだんで、体に。霊的に。霊に。In his spirit, he digested it all. Everything he needed. See, God's word wasn't so he can just tell everybody else what to do. No, it was for him. で、御言葉って自分のために食べましたって。みんなを叱るためだけではないんでしょうね。He wasn't concerned about making a good message or looking good or sounding sweet or whatever. But he ate it. だから、いいメッセージ作るために、なんかかっこよく伝えるために、とかの理由ではなく、ただ、御言葉は自分のために食べたんだって。Remember Job in Job 23:11 and 12, he said, My foot held fast to his steps. I have kept his way and not turned aside. And I have not departed from the commandment of his lips, of God's lips. I have treasured the words of God's mouth more than my necessary food. 私の足は神の歩みにつき従い、神の道を守って、それたことがない。私は神の唇の命令から離れず、自分の定めよりも神の口の言葉を蓄えたって。自分の定めよりも食べ物も必要なものも神の御言葉を蓄えたって。We all need God's word. 私たちみんな神の御言葉が必要ですよね。You guys know who Papa is? ポッパイって知ってる？多分若い子とか知らないと思う。If you're young, you probably don't know who Papa is.They used to show it in Japan before I was born. I know, in the 50s. で、50代とか、1950年代とか、テレビ放送あったでしょ、ポッパイ。年の人。ポッパイって、アメリカ海軍の人でしょね。で、弱い時、ほうれん草を食べて、で、筋肉がバーンって出たんでしょね、強くなって。覚えてるでしょ。パパイ is this weak.Kind of weak, this weak sailor. Every time he was in trouble, he ate spinach, and then he would get strong. It was a way of getting kids to eat their spinach. 子供たちほうれん草大嫌いだったから、みんなほうれん草食べれるようにそのアニメ作ったらしいだし。You don't have to eat spinach, but you got to eat God's word.だからほうれん草を食う必要ないんだよみんな。でも御言葉食べるのが大事だよ。そこで強められるんでしょ。そこで体力、忍耐、すべてあるんだから。It's there we have endurance. There we have patience. There we have hope. 希望もあるんでしょ。で、もうちょい、17、18。私は、17、18の、私は、戯れるものが、たむろする場に座ったり、喜び、踊ったりしたことはありません。私は見てによって一人座っていました。あなたが私を憤りで満たされたからです。なぜ私の痛みにいつまでも続き、私の内傷は治らず、言えようもないのでしょう。あなたは私にとって、欺く小川の流れ、当てにならない水のようになられるのですか？
This is sort of the spiritual warfare that's going on in Jeremiah's heart. エレミアの心の中にこういう霊的な戦いがあったんでしょうね。You know, he's gonna trust God. He wants to trust God, but this is a tough situation he's in. エレミア信頼するよっても決断があったんだけど、周りに本当に難しい状況になったんでしょう。And he's struggling. で、もう苦しんでるんでしょ。You know, maybe you're going through a tough time right now because you know you have to trust God. But with circumstances, you're struggling. もしかしてエレミアと同じような状態になっているかもしれない。ここにいる人が。神様に一番して全て信頼しようと従わないといけないって分かってるのに、難しい状況にど真ん中に入っているかもしれない。Well, let me encourage you with this. Everyone struggles.でもみんなに励ましたいことがあるんで、みんな励ましたいことがあるんで、みんなこういう霊的戦いあるん、苦しむんでしょう。The Bible says there's nothing new under the sun. 聖書に書いてあるのは太陽の下に新しいものがない。っていう意味は、自分が経験してること、他の人も経験してるよ。が経験したことがある。The stuff that you're experiencing now, other people are experiencing the same thing. other people have experienced it. We all have fears. We all get discouraged at times. それがある時もあるし、絶望、失望する時もあるし、される時もあるし。I mean, read the Bible, right? David and Abraham and Moses and Joshua and Elijah and Paul and so forth and so on. 聖書を見る、読むだけでわかるでしょ？ダビデ、アブラハム、エリアとか、ダビデっても言った。モーセとか、アブラハムとか、パウロとか。いるんでしょう。But the encouragement is this. Keep your eyes on Jesus. でも励ましの言葉っていうのは、神様、イエス様の方に目を向けなさいよって。求め続けましょうよって。Let's keep seeking Him. Spend time in His Word. 御言葉読みましょうよって。Let's know God's promises. 神様の約束すべて覚えましょうよって。信頼しようよ。諦めないで。Don't give up. Trust in Him.Don't listen to the lies of the enemy. Someone once said that discouragement is just faith in the devil. Trusting in the devil. だから敵の嘘とかを聞き入れないでって。誰かこう言われたんだけど、この失望、絶望はただ悪魔に信頼していること。サタンの信仰、サタンに信仰を持っていることだけ。で、神様がすべて収められてるんでしょ ?God in charge of everything.He'll never leave you. He'll never forsake you. あなたは見捨てないんでしょ。捨てられないんでしょ。離れないんでしょ。Let's read to the end and finish off here. 最後まで読んで終わりましょう。Verse 19. それで主はこう言われた。もしあなたが帰ってくるなら、私はあなたを帰らせ、私の前に立たせる。もしあなたが卑しいことではなく、高貴なことを語るなら、あなたは私の口のようになる。彼らがあなたのところに帰ることがあっても、あなたは彼らのところに帰ってはならない。このために対して私はあなたを堅固な聖堂の城壁とする。彼らはあなたと戦っても勝てない。私があなたと共にいて、あなたを救い、あなたを助け出すからだ。主の言葉。私はあなたを、悪しき者たちを手から救い出し、横暴な者たちの手から贖い出すって。You know, we end here. It's a good ending. Every week we've been having bad endings, it seems like. It's a good ending, huh? 毎週、エレミア一生一生学ぶときなんか、バッドニュースでいつも終わってるけど、今日、ここで、グッドニュースで終わるんでしょう。God says, I'll take care of you, Jeremiah. 神様がエレミアに、いいよって。私はあなたを守られるよって。堅固な精度な城壁とする。He says, I'll make you a fortified bronze wall. You're going to be strengthened. Even though there's enemies, they're not going to prevail. 強められるよって。敵がいても、戦っても勝てないよ敵がって。あなたに。And he says, I'm going to save you and I'm going to deliver you. あなたを救って助け出すって。Remember, everything's not easy, but we already know the outcome.すべては楽でもない、なくても、最後の最後の結果はみんなわかるでしょ、聖書を読んだら。勝利があるんで、イエス様のうちに。We have victory in Jesus. And as we understand this and we see things the way God sees them, we can know, just as Paul wrote to the Corinthian church in 1 Corinthians 15, 57, 58.But thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain in the Lord. で、私たちがね、分かったら、イエス様が、イエス様に勝利があるって分かると、パウロがコリントの教会へ書いたように、書いたようなこと、書いたことをもうしっかり知ることができるんですよね。第一コリント15、17、18。第一コリント15の17、58。しかし、神に感謝します。神は私たちの主、イエス・キリストによって私たちに勝利を与えてくださいました。ですから、私の愛する兄弟たち、固く立って、動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって、無駄でないことを知ってるんですから。For Jeremiah, stuff wasn't easy, but God was with him, right? エレミアのミニストリーを見ると、楽でもなかったけど、神が共におられたんだ。You know, in the midst of drought, in the most difficult circumstances,
God says, hey, I got water for you. だから、日照りの中でも、最中でも、難しい状況の中でも神様が、私が水が、生ける水があるよ。That water's for us. その水は私たちのためですよ。Let's pray. 祈りましょう。